マジで終電5秒前第13回目の配信となってまいりました。前回に引き続き小倉沙耶さんへの鉄人に聞くインタビューの後編をお聞きいただきたいと思います。もうインタビューっていうか講習会というか講演会というかそんな感じでほわーばっかり言ってましたけれども、僕も後半戦はちょっと巻き返しております。この辺の検討っぷりもぜひ皆さんに聞いていただきたいと思います。小倉さんのお話をお伺いしててすごく思うのは、細かい数字とか形式まで完璧に頭に入ってるなということですね。僕なんか旅に行くといい景色とかね、あ見たことのない車両だとかね、その瞬間思って写真撮ったりちょっと調べたりするんですけど、帰ってから意外と忘れたりしますからね。その辺をねちゃんと帰ってきてからしっかり調べて頭に叩き込んで、自分のちゃんと知識にしている、その辺がねすごいこう学者というか研究者の目線というかね、すごくストイックなものを感じて、これはすごいなっていう風に改めて思いました。後半戦は、小倉さんがまだ行ったことのない路線、行ってみたいと思っている路線の話と、もう行きたいのにもう二度と行くことができなくなってしまった路線の話、これは本当ぜひ皆さんにもね行ってもらいたいという本当おすすめの場所なので、その話からまずは聞いていただきたいと思います。それではどうぞ。
していなかったりするの で特に北海道がやっぱりまだまだ全然乗ってないところが、
北海道ってね絶対行くぞって決めないといけないですからね。
そう、行けないんですよ。
たまたま寄れたりしないですからね。
そうなんですよね。だから自然と行ったりとかが全然できてないので、マシケの辺とかは行ってるんですよ。
マシケってなんだっけ。
はいはい、よかったです。持ってきて、
今手元に時刻表があるんですね。
そうです
、
はい、マシケはここですね。ルモイの方ですね。
ルモイ本線ですね、はい、あ僕そこ行ってないな。
あそうですか、はい、ここはもう真冬に行くことをお勧めしますよ。もう閑散としてて寂しい気分になること、受け合いなので、
なるほど、
はい、あと北チップ別とかがあって、ここが仮乗工場みたいな、こう本当に短いホームとかも見れるので。
北秩父別。
北秩父別ですね。
これチップ別って言
う
んです
か。はい、そうです。
かわいい名前です。
そうですね。
北秩父別です。
北秩父別のホームとかをぜひ見ていただきたいんですけど、自分は根室の辺に行ってないんですよね。全然。
これはちょっと俺嬉しい感じなんですけど、この冬行きましたよ。
そうですよね。だから見てて、なんて羨ましいって思いながら。
ね、雪がすごいなんかね。パラッパラだったんだよな、なんかカッサカサな雪っていうか、結構その風が強いところなんですけど、もう雪さえもパラパラに飛んでいくみたいな、割とねもう荒涼としたっていう言葉が一番合う。
そうだから憧れてて、すごくもう私結構寂しいとこが好きなので、
あそれ似てますね。
やっぱりね、そういうところに行きたいなっていうのがあるので、
はいはい、
結構そうですね、こっちエリアはなかなか行けてない。
北海道の東半分、
東半分ですね。網走農園とかも行ってないですし、なのでなるべく早いうちに行きたいなっていうのがありますね。
今までで、もう今は存在しないけれども廃線になってここは良かったよってとかあります？
神岡ですね。神岡鉄道さん。
あうわそれは悔しいです。逆に悔しい。あそうですか。
もう神岡鉄道さん以外ありえないですね。私にとって。
奥飛騨って書いてるところです
ね。そうですそうです。
ああなんだっけ、井の谷。
井の谷からですね。井の谷から奥飛騨温泉口。鉱山鉄道っていうのがすごくふさわしくて、ほとんどトンネルばっかりなんですね。
場所でいうとどの辺でしたっけ？
場所でいうともう本当に山の奥なので、
富山と
岐阜の県境のあたりですね。
行こうと思って行ったんです、そしたら台風で線路が流れちゃったから普通ですっていう頃に行ったんですよ、
それ
逆に代行バスとかが珍しいかもみたいな感じで行ったんですけど、ああもうそれわあすごいすごい羨ましいです。神岡鉄道、
神岡鉄道さんですね、岐阜県の。
ああ行ってみたかった。井の谷の駅いいですよね。
井の谷の駅もいいですよ。なかなかこう何も列車がいない時の寂しさ、
もうそうなんですよ。山のね真ん中にちょっと開けたポツンとした盆地とまで行かないですよ、ポツンと開けた広場みたいな場所があって、そこにたまにやってくる機動車がこうその音を思いっきり響かせながらガーってやってくるんですよ。
でもあそこでいつも暇で2時間ぐらいいつも暇で、こう持ち寄りの 文庫みたいなのがあって、はい、私そこで走れメロス全巻読みました。
あ、駅の
駅の暇だから。
あーねー。
そうそう、本当に暇で列車もいないからそこまで見るところがなくて。まあ、行ってしまえば、まあ、見るとこたくさんあったんですけれど、タブレット交換とかもあのしてたので、
タブレット交換 ね、
してたので、しかもタブレット交換しているのがこう滝がいっぱいいた神岡鉱山前っていう駅で。
神岡にも行ったんですか？
神岡はもうとにかく滝を見に行ってましたね。
滝がいっぱいいた駅だったんだ。滝がいっぱい、俺線路がいっぱいある駅しかイメージないんですけど、あそこには車両がいたんです。
車両がいました。もう滝がものすごくいっぱいいたんですけれど、まあ農流さんの輸送が、硫酸、濃い硫酸を、
硫酸ですか？
そうですそうです、濃硫酸を
山から取れるんですか？あれ、
そうですね、精製している中で取れるみたい でそれを全部富山の方に運んでたんですけど、その輸送がトラックに切り替わって、運賃収入がなくなって旅客収入もないので廃止っていう。
じゃあもともと貨物で割と成り立ってた
ってこと
だったんだ。へえ、わあ、もうどんどん賢くなっていく。ありがとうございます。
いえいえ、どういたしまして。
さあ、神岡鉄道か。
神岡鉄道さんですね、ダントツです。全部歴史を見てきてるので、貨物輸送がなくなって、もう真っ黒い滝がいっぱいいた神岡鉱山前から一両もタンク貨車がいなくなって愕然としたりとか。
やっぱり愛知で近いからそんなに苦労なく行けたりもしたしですね。
最近宮脇俊三さんの時刻表2万キロを読ませていただいたんですけれども、この本にも一番最初の部分で国鉄神岡線ということでこの猪谷駅のね風情が出てくるんですが、本当にこれ行ってみ、言葉でなかなか説明しづらいんですけど、本当に行ってみていただきたい素敵な場所です。小倉さんも大好きな場所ということで熱く語っていただきました。さあ、それではですね、鉄人からお言葉を頂戴する時間がやってまいりました。鉄人の格言、とくとお聞きください。
格言いただけますか？
乗りたいなら乗れっていうことですね。
乗りたいなら乗れ。
乗りたいけどお金がないとか、乗りたいけどどうしようかな、鳥に回ろうかなって悩んでるぐらいだったら、とにかく乗らないと絶対に後悔するじゃないですか。
確かに、さっきの神岡鉄道の話じゃないですけど、すごい楽しみにしていつも行ってたものがだんだんなくなって、最終的にはなくなっちゃったりリアルにしますからね。
そうなんですよ。だからもう行きたい時がね、絶対に行き時ですし、今あるからって次来た時にあるとは限らないんですよ、車両とかも。絶対に。
あれはなんか、ね、
ここに5八がいたはずなのになんでいないのとか。
ごめんなさい、5八って何
ですか？キハ5八ですね、私の場合は。
キハ 58？
キハ58ですね。
で、5八って言うんですよね。はい、なんだっけ、例えばデゴ1とか言うじゃないですか。はい、あれって、まあ、D51 がまあ普通じゃないですか。はい、普通に読み方するとね。そういう風にデゴ1みたいにこう割と相性が
いろ
いろあるわけですよ。僕知ってるのだと C62 が
白組
とか、なんだろう、この間のなんかもう解体されちゃったみたいですけど、機関車で EF65 の1059番。
あ、戦国。
1059番は戦国っていう、ちょっとかっこいいじゃないですか。
かっこいいですよね。
どこまで飛んでいくんですかみたいな。戦国。
戦国。
うん。戦うんですかみたいな感じですけども。
戦い戦国。
戦ね、そんな感じでしたけど、はい、そのなんか車両にこう相性がついてるわけです。58っていうのは58なわけですね。
そうですね。ただキハ58のことを言ったり、EF58機関車のことを言ったりもするので、どっちの58って聞かれることはまああるんですけれど。
ああ、それ上級ですね。上級トークです。
私
たちにはちょっとまだわからないですね。ああ、そうです。あ、でも僕はあれですよ。この間米坂線にキハ58は乗りに行ったんですけど、
はい、
あれは好きです。
いいですよ。
58いいですよね。
いいですよ。端正なこうお顔で。
俺今浅い知識を露呈して今熱くなってます。汗がいっぱい出て
ばっかりになってます。
汗がいっぱい出てきました。なるほど。乗れるときは乗っておく。
そうですね。
なんだっけ。もう一回。
私なんで言ったの？そこに全ての意識を集中してたので、ただもう乗りたい時にも乗れっていう。
乗りたい時がもうの、あ、じゃあ乗りたい時には乗っておく。
そうです。
これですね。
はい。 次来た時にあるとは限らないよ。
これ今僕の胸にぐさぐさと刺さっていますね。
私もでもそんな経験をやっぱり積み重ねてこういう格言が出てきているので。
そうですよね、全国各地で本当にどんどんね新しい車両になっていったり路線自体がなくなったりどんどんしてますからね、乗りたい時に乗っておくっていうのはこれは大きな、
特にイベント列車とかそうですね、この日しか走らない、予定空いてる、うん、でも夏疲れてるしなとかいろいろあると思うんですけれど。
確かにそうですね、あのちょっと気分が乗らないで行かないのはもったいないですね。
もったいないですね、絶対こう何年後何十年後かに絶対後悔するので。何でも言えますけどね、撮りたいと思ったら撮っておけとか。
そうですね、
せっかくの趣味なんだからやりたいっていう気持ちを前に出さないと意味がないじゃないですか。
確かにそうですね、わかりました。いろんな、まあ、事情はあるでしょう。忙しかったり
お金がなかったり、
お金がなかったり、ね、体調がちょっと優れなかったりあるでしょう。でも乗りたい時に乗っておく、
乗っておけ、
これはもう深いです。今ここまで話してきていただいた格言としてはもうずっしりきてますね。これぜひ皆さんもね、気になった列車があったらぜひ乗って、見たいものがあったらぜひ見に行っていただきたいなと思います。いやー素晴らしい格言ありがとうございました。
いえいえいえ。
じゃあですね、最後に、小倉さやさんから、
はい、
お知らせなんかありましたらぜひお願いしたいと思いますが。
はい、ですね、5月の中旬に、うんうん、私の2枚目の CD が発売になることが決定しました。
今こう録音してる段階で、
あ、拍手ありがとうございます。
ギャラリーからの温かい拍手、
温かい拍手ありがとうございます。
僕はなんで拍手しないかというとビール持ってるから。僕も改めて拍手します。
ありがとうございます。
イエイ、発売ということで、はい、CD、タイトルは、
明智で見つけたスローライフと、うん、岩泉という両A面のシングルになります。
これは気になりますね。タイトルでも気になります。
まあ、明智で見つけたスローライフはね、はい、なんとなく、まあ、明智鉄道さんこうゆっくり旅するのかなとか、うんうん、まあ、思われる方
のんびりした曲ですか。
はい、そうですね、どちらかというとスローテンポで沿線の風景とかを入れた。
あ、明智で見つけたスローライフ、
はい、
そして両 A 面だから B 面じゃなくてもう一つ、
はい、岩泉、
これだいぶ山の中じゃないですか。
そうです、すぐに、まあ、配線すぐにでも配線した方がいいぐらいの、うん、まあ、旅客量の路線なんですけれど、はい、並行する車が行ける、バスが行ける道がないのでバス代行ができないということで、まあ、残ってる路線なんですね。
なるほど、あれだ、只見線と一緒だ。
あ、そうですね、
はあ、
列車が行き来しないので静けさがあったり、そこでこう、まあ、寂しい気持ちを抱えてる女性の演歌チックな曲、
演歌チックな、
演歌チックな、
演歌に入ってきましたか。
そうなんですよ、ね、演歌大好きなんですよ、うちの。
あのね、僕も言ってませんけど大好きです。
もうね、大好きなんです
よ。はい、小倉さやさんはブログのリンクが、僕のブログからリンク貼ってありますので、リンクをたどっていきますとすぐに見つけることができると思います。ぜひとも小倉さやさんのページにアクセスしていただいて、このね、気になりますね、曲。これライブとかやるんですか。
ライブね、この間お披露目イベントをやったので、はい、またちょっと機会があればね。
これキハでライブやったらいいじゃないですか。
いいですね、
キハの2号車いいと思いますよ。
本当ですね、キハの2号車です。
場合によっては今から歌ってくれるなんてリクエストも今。
じゃあ、おけがちゃんとできたら、はい、ぜひ歌わせてください。
ここでおけを流しつつ 歌うみたいな、ね、はい、こともありつつ、いろんな夢も広がる小倉さやさんでございますが、今日本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、またぜひちょっとどっか行った時とか教えてもらったりとか。
そうですね、また社名送るので。
そうですね、今日のゲストは小倉さやさんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
はい、というわけで2回にわたってお届けしてきました、鉄人小倉さやさんへのインタビューの模様を聞いていただきました。最後はね、もうギャラリーの皆さんで大きな拍手までいただいてね、なんかちょっとしたライブというか、なんかそんなイベント会場みたいになってましたけども、小倉さん歌も歌ってらっしゃるんですね。喋りも面白いのにね、歌を歌われるということで、ぜひそちらもチェックしていただきたいと思いますって言ってる僕も実は歌を歌ってるんですよ。よかったら大関拓の歌も合わせて、お楽しみいただければというふうに思います。 今回の収録実はですね、この皆さんに聞いていただいている前後半の他にこの倍ぐらい実は喋ってるんですよ。たまたまねキハに合わせて、聞いていただいた皆さんは本当ねイベントに参加したようななんかすごくお得な夜だったんじゃないだろうかというふうに思います。またねいろんなお話をね小倉さんにも聞かせてもらいたいし、僕も負けずに勉強していきたいなというふうに思います。というわけでお相手は大関拓でした。また会いましょう。バイバイ。